ごめんなさいを言えない下げもんちゃんってね結構多いよね、
うん、
長く付き合えないタイプってもうその人のボキャブラリーの中にごめんなさいがない。ごめんなさいのボキャブラリーを覚えるだけでね付き合う長さはね10倍になるね、
うん、
その人の平均付き合う長さ。そうすると付き合う人数が10の事情分の1になる、ね、付き合う長さが10倍になるということは付き合う人間が100分の1になるという
、
うん、だから100分の1の恋人ですもん、うん、で付き合う長さが短くなると付き合う相手はね100人必要だと、ね、
うん、
だこの差は何かっていうとごめんなさいが言えるかどうか。意地でもごめんなさいって言いたくないっていうかごめんなさいということを言うのが嫌だっていうのが正しいっていう生き方なんだよね、
うん、
これももう持って生まれたもんでその人がどうやって育ってきたかっていうことがあってね、ごめんなさいを言わない人ってどういう集団にいるかってやっぱり言わない集団にいるんだよ、
うん、
日常会話の中でないんだよ、
うん、
ごめんなさいが、
うん、
常に喧嘩してる、
うん
うん、常に言い合いをして常に怒ったり怒られたりする関係の中でいる人ってねごめんなさいっていう言葉がなくなっていっちゃうんだよね、
うん
うん、常に相手をいたわって愛情を注いでる世界の中で生きてる人はねごめんなさいがね人がいなくても言うんだよ、
うん、
僕はどっちかっていうとうちは豆柴がいるから家の中でね歩いてる時にボンってぶつかったりするといけないからぬいぐるみ踏んでもあごめんごめんって、うん、うちのおうちゃんのぬいぐるみが下へ落ちてるとかにパッて下がった時に踏んだりするとあごめんごめんって遠くの方でキョトンとした顔で振り返ってるけどで何でもかんでもごめんごめんって、
うん、
ちょっとしたことでもごめんごめんって言うんだよ、うん、ごめんなさいのある世界で僕は生きてる、
うんうん、
だから長続きしていけるっていうのがあるんだけど、ごめんなさいがない人ってしんどいだろうなと思うんだけど、でもやっぱりねその人はごめんなさいと言ったら終わりっていう世界なんだよね、かなりしんどい世界で生きてるよね、ストレス多いと思うわ。だからストレスが多い世界とストレスが少ない世界とがあって、うん、ごめんなさいを言えたらこんなストレスがなくなることってないんだけどね、ごめんなさいって本来ストレスがなくなる言葉なんだよね、
うん、
ところがごめんなさいを言うことがストレスになってる人ってごめんなさいを言わないことでますますストレスが増えていくんだよね。ということはその人はストレスが好きな人なんだよ、うん、ストレスはがいっぱいあってストレスがで嫌だ嫌だって言ってるのが好きな人なんだよ、
うん、
だからその人のストレスを取り除くことはできないんだよ。なぜならもうストレスがかかってることが好きだから。人間関係はギクシャクしてる嫌な上司嫌な同僚嫌な部下に囲まれて暮らすのが好きなんだよ、うん、みんなが悪くて私は悪くないっていうふうに開き直れるからね、うん、言い訳ができるから。言い訳をしてる人って言い訳が悪いことと思ってしてないんだよ、
うん、
自己の正当化のために言い訳をしてるわけ。私は間違ってないと思うから言い訳をしてる。だから私は間違ってられたものでごめんなさいも言わない、うん、私が遅れている時に遅れているメールを送ろうとしたのにそのメール電話をかけてるのに電話に出なかったあんたが悪いと、うん、私は一つも悪くないと、うん、私は遅れ1時間遅れてるっていうことを電話しようとしたと。でもその電話にあなたが出なかったとどうしてくれるというふうに正当化するのが 好きな世界で生きてるので、
うん、
そうするとこの人は、うん、デートの間中ずっと喧嘩しなければいけない、
うん、
言い合いになる。で僕はもしそう同じこと言われたら、あ、ごめんごめんって言って謝って関わり合いをなくす、
うん
うん、だからごめんなさいっていうのはすごい便利な言葉で、好きな人と長続きしていく言葉でもあり、もう関わり合いを持ちたくないという人と離れることができる言葉でもあるっていうことだ、
うん
うん、ごめんねっていう言い方っていうのは、だからすごく優しく言えるわけだよ。だってもう関わり持たないんだ、関わり持たないんだから最後ぐらいね優しくできるっていうことだよね。うん、ちっともムカムカしない、
うん、
そこではいい音楽を流したいみたいな、はい、何か質問ありますか。
さっき、
うん、
最初の方の話で、あのメディア、あの、うん、ニュース、
うん、
ニュース番組の話がありましたけれども、うん、あの情報操作じゃないですけれども、うん、まあ、あのそういう悲しいニュースばっかりを流してるってことで、
うんうん、
下げマンが増えるというか感染するような気がするんですけれども、
うん、
それはもう自己防衛すればいいっていう感じですか。
いや、自己防衛っていうかこれも同じで、下げマンは増えもしなければ減りもしない。
ああ、そこ、はい、
うん、
うん、
うん、上げマンは見ないだけ。
ああ
、うん、だから、うん、テレビがあることによって、
うん、
下げマンが増えるかっていうとそんなことはないってこと、
うん、
うん、下げマンは悲しい情報が好きだから一生懸命見る。悲しい情報がなかったら寂しいから、
うん、
悲しい情報、悲しい情報を一生懸命探る、
うん
うん、で週刊誌でも悲しい情報が載ってる時には買うけどなかったら買わない。だから悲しい情報ばっかりを集めてもらう、
うん
うん、これはサゲマンちゃんのために存在するんだけど、だからサゲマンちゃんにも娯楽が必要なので、サゲマンちゃんの餌は何かっていうストレスと悲しい情報だから、
うん、
と怒りだ、これがサゲマンちゃんの餌だから、
うん、
だからサゲマンちゃんも生きていくためにはね、
うん、
僕はだからサゲマンちゃんを撲滅しようとは何も考えてないからね
うん、
サゲマンちゃんもやっぱり生きていかないといけないよね、
うん、
増えもしないし減りもしない、
うん
うん、だからばサゲマンはそんなものは見ない、
うん
うん、で圧倒的に世の中はサゲマンの方が多いわけだよね、サゲマンちゃんだから
、ね、
うん、でサゲマンちゃんって娯楽ないから、
うん、
サゲマンちゃんにとっての娯楽は悲しい情報だもん、
うん、
悲しい情報とイライラすることとムカムカすることが娯楽だ、
うん、
うん、で、揚げまん揚げまんで娯楽はあるから、どんな状況でも美味しく食べることができるから、
うん
うん、だから美味しく食べることができる人と美味しく食べることができない人の二通りいるってこと。逆に言えば美味しく食べることができる人とまずく食べること、ご飯食べながらひどいねって、あそこの方がもっと美味しいねって言いながら食べる人もいるし、
うん、
それから今日あった嫌なことをそこで話しする人もいるし、
うん、
ここにはいない恋愛事でごたごたなってる人が、あの人一体これからどうなるんだろうねって心配して、自分が大切じゃない人なのになんで心配するのか、で今目の前にいる自分の大切な人のご飯をまずくしてしまっているということに気づかない人もいるっていう、
うん
うん、揚げまんも下げまんも数は変わらない、
うん、
一定、100年前も1000年前も一定、
うん、
それぐらい変わらないということ。変われば変われるのに変えないだけ、誰かが決めて変わらない、 本人が選んでて変わらないわけだって。うん、でこんな風にすごい今危険な発言をしてるよね、ある意味とてつもなく嫌われるような発言をしてるよね平気なの、下げもは聞かないから、なぜ言えるか、下げもちゃんはこんなの聞かないんだって、本も読まない、下げもちゃんはちゃんとテレビで悲しい情報悲しいお知らせを集めてもらって、これいいお知らせ、これはハッピーなお知らせなので、僕はハッピーなお知らせしかしないので、だからこんなものは鼻から聞かないから平気なんだよ、はい、
その怒る怒る、怒る怒る怒るっていうのは、こう今日お話を聞いて、あ、じゃあ自分が怒りたいっていうか、もう怒る状況になる時ってすごいサインなんだなと思って、それは絶対しちゃいけないんだなって思って、だけどその状況を変えたいし、伝えたいなっていう時は、多分違う方法で怒りを抑えて、違う働きかけをすればいいと思うんですけど、例えば、どんな方法で伝えたらいいんでしょうか。
はいはい、もう頭に浮かんじゃってるからね、なんかね、状況が状況が浮かんじゃってるのよ。はい、わかりました。簡単な方法があります。はい、マニュアル作る、マニュアル作る。部下が例えばなんでこんなことができないのかって、当たり前じゃんっていうこと、当たり前なことを文書にしちゃう、マニュアルにしちゃう、こういう風なルールにしようよって。それだけ、怒らない、マニュアルにしよう、あ、ごめんごめん、これ言い忘れてたわって、トイレは流しましょう、言い忘れてた、ごめんごめんってマニュアルにする。普通トイレ流すだろうって言うから向かってくるんだよ、あ、トイレ流さないのを正しいと思ってる人がいるんだと思って、じゃあうちはどういうルールにしようか、トイレ流すことにしないみたいな、マニュアルでトイレは流しましょうってで書くだけ。
例えばお互いで、怒りたくなったらこうしようとか決めとけばいい、
マニュアルにするの、全部マニュアルにしていく。だから僕は怒らない、僕はうちの事務所でも怒らない、マニュアルにしていくだけ。だって自分が当たり前と思ってるレベルと相手が当たり前と思ってるレベルは違うのが当たり前だから、だから自分の当たり前を押し付けちゃダメ、自分の当たり前を押し付けるとただ自分の中でムカムカが出てくるだけ。だって育ってきた環境も全部違うんだから、当たり前のレベルは違うんで、トイレを流しましょうっていうことは普通そうだろうって思うんだけど、そうじゃない人もいるっていう時に、それは文章にしてするだけで、これが優しさ、
はい、ありがとうございます。
人のお金を取ってはいけない、文書にするだけでいいです。
それと、
はい、
すっかり頭の中から嫌なことは消す、
はい、
その忘れる、瞬時にして忘れる、
はい、
そのための、方法っていうか、先生はどんな風にしてそれをこう自然にやれる。
一つはハッピーなことを用意しておかないと、ハッピーなことで埋めていかないといけないって。僕はハッピーなことが好きだからハッピーなことで埋めていって、ところがハッピーなことが嫌いな人は嫌なことを取り除いてもハッピーなことが手に入ってないので、嫌なことしか残らない。次埋めていくのがまた嫌なことが埋まってしまう、嫌なことの器ができちゃってる、受け皿が。だからハッピーなことをたくさん持っとかないといけない、ハッピーなことが好きにならない人。でもハッピーなことが嫌いな人はいっぱいいる、誰々さんが成功したって気に入らないっていう人もいっぱいいる、 例えばすごい自分がいいなと思ってた人から告白された、なんでって拒否する人がいる、なんでありえない、ハッピーが嫌いな人はこのパターン、なんでって、なんでも何も当たったんだからもういいじゃん、それもらっとかないとっていうのがない、なんでって、あ、きっと私は騙されてるに違いないって安心したい、拒否、物事の捉え方がいいことが起こった時に拒否する人はなんでって聞いちゃう、それもその人が正しいという判断の中で選んでるに過ぎない、はい、
あと、
はい、
叱るのと怒るのって違う、う
ん、同じ、あんまりそんなことを区別しても、あのね、よくあの叱るのはいいけど怒るのはダメって本に書いてあるけど、
うん、
もそれは三角形で言えばテクニックの話で、人間的なことで言うとムカムカしちゃいけない、これはね、いいか、怒ってるんじゃないんだ、叱ってんだぞって言って忠告してんじゃん、うん、大きなお世話
ありがとうございます、
はい、ということでいいですか、はい、じゃあ中谷明でした。